マルコによる福音書第4章の35節から。さてその日夕方になると、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで彼らは群衆を後に残し、イエスが船に乗っておられるまま乗り出した。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こり、波が船の中に打ち込んできて船に満ちそうになった。ところがイエス自身は友の方で枕をして眠っておられた。そこで弟子たちはイエスを起こし、先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、海に向かって沈まれ、黙れと言われると、風は止んで大波になった。イエスは彼らに言われた。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。彼らは恐れをののいて互いに言った。一体この方は誰だろう、風も海も従わせるとは。今日の箇所にはイエス様と弟子たちが船に乗って向こう岸に渡ろうとした時、その時のことが書かれています。船が湖に出ますと突風が起こりました。ガリラヤ湖は四方を山で囲まれていますので、ちょうどすり鉢の底のような形なんですね。ですから気温の変化によって時々そうした突風が起こることがあります。弟子たちの多くはガリラヤ湖の漁師でした。この湖のことなら何でも知っている、そんな人たちだったのですが、今回の突風は今までになかったものでした。さすがの弟子たちも恐れるほどのものだったのです。ところがイエス様はそんな嵐の中でも眠っておられました。弟子たちはイエス様を揺り起こして、先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですか。そう泣きついて願いました。するとイエス様は、沈まれ、黙れ、そうおっしゃって嵐を沈めました。これを見た弟子たちは嵐を怖がった以上にイエス様に対して恐れの思いを持ったのです。そして互いに顔を見合わせて、一体この方は誰だろう、風も海も従わせるとは、そう言いました。一体この方は誰だろう。皆さんはこの問いの答えを持っていらっしゃいますか。弟子たちも後にイエス様からこう尋ねられます。それではあなた方は私を誰というか。弟子たちの答えは、あなたこそキリストです。弟子たちはこのイエス様が神の御子でありキリスト、つまり救い主であるということを告白いたしました。でもそれはまだイエス様の十字架と復活の前でした。弟子たちは口では告白しましたけれども、その通りには行動できませんでした。イエス様が捕まえられた時、彼らはイエス様を見捨てて逃げ隠れしています。そんな弟子たちも復活されたイエス様に出会い、イエスこそ主であることを確信し、さらに聖霊をいただいて、主に従うものになります。マルコの福音書は、一体この方は誰だろうというこの疑問に答えるために書かれています。私たちはこのレントにマルコの福音書をずっと少しずつ少しずつ読み進んで、イースターの日には全部を読み終えることになっています。この福音書を皆さんが読み終えるときに、この福音書の一番最初に書いてあった言葉、一章一節、イエスが神の御子であるということをきっと分かると思います。その時イエス様、あなたこそ風も海もすべてを治めておられる神の御子です、私の救い主です、私の主です、そう告白する、その告白に導かれますように。またすでにそう告白した者たちは、その告白に基づいた 生き方へと導かれるように本当に心から祈っています。さて今日は今年の主題である経験のための鍛錬、その面からこの箇所を見てみたいと思うのです。イエス様は風と海に向かって沈まれ黙れと言われました。しかしこの言葉を聞いた弟子たちはその言葉が自分たちに対しても当てられた言葉だときっと感じたと思うのです。突然の嵐に慌てふためいていた弟子たちは静まれ黙れというイエス様の声に聞き従う必要がありました。で、私はこの箇所を読むたびに自分の周りにもさまざまな課題、困難という嵐が吹き荒れているということを感じます。イエス様、私を取り囲む課題や困難の嵐に向かって命じてください、沈まれ黙れとイエス様命じてくださいと何度祈ったことでしょうか。嵐は私の外だけでなく、外が嵐になりますと私の心も嵐になるのです。それで私はイエス様にも、どうぞ私の心にも沈まれ黙れと命じてください、そう祈る必要がありました。そして自分の内側にもまた外側にも嵐が吹くとき、私には安息の訓練が必要だということが本当によくわかりました。安息、英語でサバと言いますが、これはヘブライ語のシャバットという言葉から来ているのです。このヘブライ語のもともとの意味はやめる、あるいは休む、そういう強い意味がある言葉です。神は私たちに7日に1日の安息を命令してくださいました。この命令は私たちのためなんです。人がもし何の休みも取らなかったら仕事の効率はうーんと下がります。いろいろ間違いをし失敗をします。疲れますと能率が下がります。失敗がいっぱいあります。そしてそれが高じますと本当に疲れのために死んでしまうということがあるのです。日本では過労死で多くの人が亡くなっています。日本語の過労死という言葉がそのまま英語になりまして、2002年以来、オックスフォードディクショナリーに載っているというんですが、まあ日本語が世界に広まったって喜んでられませんね。本当に自慢できるようなことではありません。神様は私たちを癒し、強めるために安息を命じてくださったのです。7日に1日の休みだけでなく、1日24時間の3分の1は睡眠という安息が必要です。また仕事と仕事の合間にもブレイクが必要ですね。そればかりでなく、私たち人間には物、金に対する執着があります。必要以上のものを蓄えようとします。動物はもう満ち足りたらそんなことはしないんですけれど、人間だけが必要以上のものを持とうとするのです。イエス様はそれに対しても、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさいと言っておられます。またそれとの裏返しで必要が満たされていないと考えまして思い煩うことがあります。それに対してもイエス様は、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい、そう言っておられます。世の中ではやられたらやり返せ、そういう、なんていうんですか、信念がありますね。復讐の連鎖が続くのです。けれども、イエス様は、十字架を前にして、役人に捕まえられたとき、まあ、その時にペテロが、剣を持っていましたので、役人の一人に切りかかりまして、その右の耳を削ぎ落としました。その時、イエス様はペテロに言われました。やめなさい、それまで。そしてイエス様はその役人の耳に手を伸ばしてそれを癒しておられます。 イエス様はまた、つぶやくのをやめなさい。そうおっしゃいましたし、聖書は、罪をやめなさい。また、脅すことをやめなさい。などと教えています。欲望が欲望を見ます。思い煩いがまた次の思い煩いを見ます。報復が報復を見ます。罪が罪を生みます。どこかで断ち切らなければならない。ストップがかからなければならない。その連鎖がブレイクされなければならないのです。礼拝の日は安息日。そうしたものを断ち切る日です。この日今までやってきたこと、一旦やめます。そして礼拝に向かいます。神様が7日に1日この日を与えてくださったのは、私たちが日常を断ち切って神を礼拝するためです。また1日の中で仕事や家事、趣味、娯楽、また社交、そういうものを中断して祈りの時を持つのは、それによってこの世のものから解放されるためです。もし私たちが礼拝の日、また祈りの時を持たなかったとしたら、私たちはこの世の奴隷になります。欲望の虜になります。罪に縛られてしまうことになります。皆さん誰だってお休み好きですよね。ブレイクの時間を楽しみます。なのにどうして私たちは魂のための休日、主の日にこの世のことをわざわざ持ち込むのでしょうか。霊的なブレイクタイムである祈りの時を犠牲にしてまであれこれと忙しく駆け回るのでしょうか。もし私たちのうちに霊的な安息がないなら、それは黙れ、静まれと語ってくださるイエス様の言葉を無視してただひたすら突っ走っているだけだと思います。私たちは様々なことで忙しすぎます。私たちの身の回りにはいつも嵐が吹き割れています。そういう現代です。だからこそ神様からやめよと言われるその言葉を聞き、それに従いたいと思うのです。さて、霊的な訓練、サバス、安息に続きますのは、サイレンス、沈黙。沈黙と言ってもいいし、静けさと言ってもいいかもしれませんが、この安息と沈黙は一対のものです。安息は、それが体を使ってであれ、心を使ってであれ、何かの働きをストップすること、やめることですね。沈黙はそこから一歩進みまして、神様の御心を知るために身も心も整えるということを意味しています。沈黙はただ何も言わなければいいということではないのです。それはもっと積極的に神様の言葉に聞き、神様を思うことなのです。私はある時、音響の専門家の話を聞いたことがあります。その人によりますと、私たちは耳から入ってくるもの、聞こえてくるものによっていろいろムードとか左右されるんだそうですね。で、無意識に聞いている音によっても人はある時は安心したり不安になったり嬉しくなったり悲しくなったりするんだそうです。今ちょっと静かにすると鳥のさえずり聞こえますか？鳥のさえずりは人を喜ばしい気持ちにさせます。それからお母さんが赤ちゃんを抱くときに心臓の方を耳にして抱きますね。母親のその心臓の鼓動を聞くと赤ちゃんは本当に安心してぐっすり眠れるのだそうです。そして人を最も落ち着かせる音は何だと思いますか？それは沈黙という音です。けれども、そう多くの人はもうイヤホンで一日中音楽聴いていますね。どこに行ってももうなんか、なんか鳴っていない、音が鳴っていないところないですよ。お店に行ってもうるさい音楽が鳴ってますけれど。今朝私たちは前奏曲弾いてくださっている間に静かな時を持ったんですが、前奏曲が少し長いともうざわざわっとしますね。そういう時代なんです。もう静かになることが怖くなるのです。それは 音の中毒になっているからであって、決して健全な状態ではありません。沈黙はすべての人に、とりわけこの騒がしい時代に必要です。このスクリーンをご覧ください。なんて書いてあるかわかりますか？まあ時間かければ読めますが、はい、次のスクリーンに変えてください。これだったら大丈夫ですね。同じものなんですが、今度はスペースを入れました。スペースを入れるとちゃんと読めますね。日本語で訳しますと、沈黙のない霊的生活は空白のない文章のようなものだ。空白は文章の意味を理解するのを助けてくれる。そのように沈黙は神と共に生きる人生の意味を理解するのを助けてくれる。沈黙は私たちに私の生きる意味を、目的をよりよく理解できるようにしてくれるのです。実際の騒音であれ、心の中の騒音であれ、それに耳を傾けている間は神の言葉を聞くことができません。また人と話していて自分の方が一方的にまくし立てていますと、相手の話を聞くことができません。神との交わりも同じです。祈りは神との対話です。神様に言いたいことだけ言って、それで終わりではないのです。祈りは神に聞くことでもあるのです。チャック・スウィンドー先生の本に書かれていることなんですけれども、マザー・テレサが CBS テレビのインタビューに出たとき、こういうやりとりがありました。マザー、祈るとき神様に何と言って語りかけるのですか？私は何も話しません、神に聞くだけです。それじゃあ神様はマザーに何と言って話されるのですか？神は何も言われません、神は私に聞いてくださるだけです。インタビューした人はマザーが言ったことが分からなくてちょっと困った顔をしたのです。説明を求めましたら、マザーはこう答えました。もしあなたがこのことを理解できないのなら、私は何も説明することはできません。マザーの言葉にはとても深い意味があります。これは本当に祈りに祈って祈って、もうついに私の言葉が尽きてしまって、ただ沈黙のうちに神様の前に座り込んでしまう、そういう体験によって初めて理解できる言葉です。でも皆さんが少しでも神様との交わりを深めたいと今願っていらっしゃるなら、マザーが言おうとした全部のことは分からなくても、その一部分をきっと理解していただけると思います。イエス様が語られた言葉はどれも聖書に根ざしています。イエス様がおっしゃった静まれ黙れという言葉は明らかに詩編の46編10節から来ています。詩編46編は、神は我らの酒どころ、また力である、悩める時の糸近き助けである、このゆえにたとえ地は変わり山は海の真中に移るとも我らは恐れない、たとえその水は鳴りとどろき泡立つとも、その騒ぎによって山は震え動くとも我らは恐れない。本当に力強い信頼の言葉で始まっています。神様を信じる者にも、山が海の真ん中に移る、そんな災害や戦車に取り囲まれて絶体絶命というふうな危機の時が訪れます。しかし神様は山にも海にも軍隊にも命じられます。静まれ。そして神の民にも同じように言われるのです。静まって、私こそ神であることを知れ。私たちは沈黙によって静けさの中で神様を知ります。そして神を知った者はさらに深い神にある平安、平静さを私たちの内面で味わうのです。この週、自分の言葉を少なくし、神に多く語っていただける、そんな週にしたいと思います。お祈りを捧げましょう。 死なる神様、あなたは言われます。静まって私こそ神であることを知れ。御子イエス様、あなたも命じられます。静まれ、黙れ。どうぞあなたを信じるすべての者に自分の技をやめ、あなたの御業に信頼することを教えてください。自分の無駄な言葉を慎み、あなたの声を聞くものとしてください。聖霊によりこのことを実現してください。イエスの御名で信じて祈ります。アーメン。